おはようございます。高原剛一郎です。元アメリカンフットボールのプロ選手で後に牧師になったケン・ハチャーソンという人物がアメリカにいます。彼は本の中で絶望することの恐ろしさについて書いています。昔シカゴの治安が悪かった頃、ある少年が通りがかりの車から撃たれて重傷を負うのです。しかも生涯治らない重い後遺症を背負うことになるのです。ところで、近所に住む人々は、みんな犯人が誰かを知っているというのです。しかし誰一人、警察に通報しません。被害者の母親も、毎日通勤のため、この犯人のいる家の前を通っているのです。しかし、息子のために訴えようとはしません。報復が恐ろしいからです。犯人のグループが後で仕返しに来ることが怖くて、皆口をつぐんでいるのです。この町には希望がないのです。正義が行われるという希望が見当たらない町なんですね。もし私たちが希望をなくせば、これと同じようなことが起こります。長いものには巻かれ、不正には目をつぶり、悲しみも押し殺し、ただ敗北主義に打ち負かされて、うなだれて生きるだけです。こんなことはあってはならないことです。しかし、現実にはあり得るのです。私たちがブレない生き方をするためには、本物の希望が必要だと思うのです。ところで聖書にはこのように書いてあります。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。ここには、キリストの復活によって、生ける望みが与えられた、とメッセージされているのです。なぜキリストの復活が生ける望みとなるのでしょう。三つのポイントで考えたいと思います。第一に、キリストの復活は、罪の許しの完成を証明するものだからです。キリストはご自分の十字架の死を、罪人の身代わりの死だと語っておられました。それは本当にそうなのか、単にそうだと本人が思い込んでいただけなのか、これをどのようにして知ることができるでしょう。復活することによって証明できるんです。もしキリストが処刑された後、死んだきりで終わってるなら、キリストはただの人ということになります。しかし、死後によみがえったということになれば、キリストは単なる人ではない。ご自分の主張される通り、人類の救い主となるために来られた神の御子ということになるのです。ところで、家やマンション、自動車など、高額な支払いをしたときには、必ず印紙のついた領収書をもらうことになっています。それは後になって、払った払ってないと揉めないためです。高額な支払いを受けた側は、確かに受け取った証拠として、領収書を発行するのです。キリストは十字架の上で、ご自分の命という高価なものを、あなたの罪を償うための代金として、神に支払ってくださったのです。そして神は確かに、それを受け取った証拠として、三日目の復活をお与えになったのです。キリストの復活は、罪の許しの完成を証しするものなのです。第二に、キリストの復活は死を打ち破る力をキリストが持っているという証明なのです。人間にとって最も大きな問題は死です。死にはどんな権力者も立ち打ちできません。死ほど強力な力はないと言ってもいいでしょう。ところがキリストはこの死を打ち滅ぼされたのです。そして死と死後の裁きを打ち破ってくださった方なのです。死よりも強い方を信じるなら、信じた人も死を恐れる必要がなくなります。なぜならキリストは、キリストを救い主として信じる人を死後、天国に連れて行ってくださるからです。ところで私はキリストの復活を見たことはありません。しかし信じています。誰の言葉を信じているかというと、キリストの復活を見た人の証言を信じているのです。キリストの復活を見た人とは、今日読んだ聖書の箇所を書いたペテロです。ペテロは蘇ったキリストを目撃し、 語り合い、一緒に食事をしたり、共に歩んだ人なのです。私は彼の数々の証言と、それを伝える生き方の中に、この証言の真実性を認めざるを得ません。あなたはいかがですか？キリストはまさに死から蘇った方なのです。第三に、キリストの復活は、キリストを信じる者たちも復活するということの証明なのです。実はキリストは復活した後、40日間にわたって弟子たちの前に姿を現し、そしてオリーブ山という山から天に登っていかれました。しかし、天に登ったきりではありません。また再び空中までやって来られるのです。そしてその瞬間、すべてのクリスチャンたちを空中に引き上げます。クリスチャンたちはキリストの復活の体に変えられるのです。今私たちが持っているこの体は老います。病みます。痛みます。衰えます。死に向かって不可逆的に近づいているのです。永久に生き続けることができる体ではありません。しかし、キリストが再び来られる時には、新しい体が与えられて復活することが決まっているのです。その体はもはや老いることもなく、朽ちることもなく、弱ることなく、病むことなく、罪を犯すことがなく、神の栄光を完全に反映する体なのです。すべての病や欠損とは全く無関係の栄光の体です。その体を持って天国に行くのです。私は先日、あるホテルで聖書の講演会を行いました。終わった後で一人の紳士が来られ、私に質問なさったんです。それは、ルターの言葉についての質問です。たとえ明日、世界が滅びようとも、私は今日、リンゴの木を植えよう、という言葉です。どんなことが起こっても、びくともせず、パニックにならず、大前自弱たる態度を取り続ける。なんて心に響く言葉かと思うが、しかしやっぱり釈然としないって言うんですね。というのは、明日世界が滅んだら、植えたリンゴの木もまた滅びるわけで、意味のないことをやり続けることになってしまう。どうして明日世界が滅びても、一貫した生き方を続ける意志を保つことができるんだろうか、とおっしゃるんです。実はこの言葉には、前段があるんです。それはこんな言葉です。死は人生の終末ではない。生涯の完成である。希望は強い勇気であり、新たな意志である。この言葉に続くのが、たとえ明日世界が滅びようとも、今日リンゴの木を植えるなんですね。つまり、明日世界が滅んだ後に続く世界が待っている。ということなのです。この世が終わりを告げた後、キリストが支配する世界がやってくる。そこでは悪がまかり通ったり、傍若無人たる独裁者はもういません。そこには正義と愛の王であるキリストがいて、かつてこの地上でした一つ一つの正しい行いについても、すべて報いてくださるというのです。つまり、泣き寝入りは泣き寝入りで決して終わらないよというのです。神の支配の到来を待ち望み、ぶれずにまっすぐに生きたことについて、神は必ず報いてくださるのです。この正しい審判者の存在が、不正がまかり通るこの世で、人を正気に保って、一貫した生き方に導く強い動機となるのです。どうぞあなたも、蘇られた救い主、イエス・キリストを信じて、生ける希望をいただいてください。心からお勧めします。